はいどうも山崎です。
はいどうも薮です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実はこう今オンラインで、
はい、
やり取りしてね。
あついになんかね、よくテレビとか見ておったりしてもオンライン収録で例えば東京と大阪とか何、はい、ていうか東京とイギリスとかってつないでああいうのを見たりすることはありますけど、
今あれなんですよね、この日本と、
はい、
日本とドミニカ間でのこういうやり取りをしてるわけなんですよ、は
い、そうですね。いやでも本当でも思いますけど、やっぱり通信インフラの状況っていうんですかね、あれはやっぱ日本はピカイチやなと、
うん、
なんかほら携帯代が何や高いや何やんって結構言うてますけど、いやもうどこ行っても切れへんねんから文句言うなよってやっぱ思いますね。
あそうか、あやっぱりそっちにドミニカの方で生かされて、
はい、
結構それは感じるところ多そうですよ。
そうですね、もうまあ細々したところを出してくるともキリはないんですけども、まあ、この通信に関してやったら、まあ、圧倒的にもう安定感が違いますし、うん、あと停電が結構するんで、これ僕一番ビビってるのがこれ取りながら停電せえへんかなっていうね。
そうか、どんな頻度なんですか停電って。
なんかね1日止まるとかっていうのはないねんけど、はい、急にブツンって落ちたりっていうのがなんか10分とか5分とかっていうのがちょこちょこあって、
うん、ああなるほど。
で別にうちもその自家発電機があるわけじゃないから、そのバックアップ機能もないし、
うん、
そのあたりがねちょっと不安というか、うん、なんていうんですかね、
まあ、例えばその10分で10分間止まるっていうのって何日に1回とかっていう感じですか。1ヶ月に1回とかそんな
感じ。あもう1ヶ月に1回はもうありますあります。いやだからどうぞ、はいはいはい。
あえお水お風呂のお湯とかは大丈夫なんですか。
いやお湯がですね、僕ここ1ヶ月お湯が出てなくてですね。
え
もう水
1ヶ月出てないとかある。
なんかお湯出るって触れ込みでここの今の家来たのに、
うん、
お湯がないねん。なんか水やねん。でお湯のなんかレバーをなんか右とか左に動かすレバーをなんか右に振り切ったら水バー出て、左に振り切ったらお湯が出るみたいな形のなんかこう蛇口のコックになってんねんけど、なんか左に振り切ったら水が止まるっていうね。
あーなるほどね、
うん、全くだから水お湯が出ないんですよ。
そうか、だから多分こう水があるホースと左、ね、水がつながってる水道管とお湯がつながってる水道管があって、
はいはい、
お湯はもう出てないですって感じ
で。お湯はもう出てないですね。で最初の頃はなんかもうなんとかお湯して出してほしいなみたいな思っとってんけど、もうだんだんなもう慣れてきたっていうか、なんかこれ小学校のプールの授業の時とかってシャワーほらプール入る前水シャワー浴びるけど水やったやんか。
水ですね、
うん、だあれと同じやと思うようにして、そしたらなんか腹が大変になってきた。
え今ってそちらは何度なんですか。
だいたい朝がいつも22、23度。
22、23度、
うん、で昼間が34度ぐらい。
昼間が34度、うん、じゃあこっちの感覚こっちの真夏日ぐらいの感じなのかな、
うん、そうそれがなんか一年中ほぼ一年中続いてる感じ。
ああ、そっか。じゃあ行けんのか。
行けますね。
そっか。
で、朝ジョギングして帰ってきたら体ホクホクやから、水でもまあまあ水朝のホクホクの時は気持ちいいぐらい。
ああ、うん、なるほどね。
うん。だ冬そう夜はね、やっぱそのなんて本読んだりとか、そのなんか仕事の後とかやったらちょっとお湯に当たりたいから、その時はちょっとやっぱりお湯がいいかなと思うけど、まあ、それ以外はまあまあこんなもんかっていう、うん、感じでやってますね、うん、
今こっち27度って出てるから、まあこっちの方があったかいぐらいかな、もしかして。
あ朝27度やったら、あ
朝でも今そっち夜ですもんね。
こっちこっちそうもう夜なってるから、うん、
そうかそうか、夜が今30何度になってるって、
うん、
ああ
いやでもあれですよ、なんか夏に限って言えば多分日本の7、8、9月頭に限れば、俺は絶対東京とか大阪の夏の方がきついと思う。東京とか大阪とかって、まあ、多分最近はそれ以外のとこもそうやけど、朝とか夜中でも温度下がらへんか、26度とか。 なんかもうえげつないことになってるやんか。
うん、そうですね。
こっちはねそういうのはないから、なんていうか火がこう落ちてきたら、なんていうかな、風がちょっとふーっと出てきたりして、ちょっと心地よい部分もあって、さすがにやっぱ昼間は外乗ったら暑さで応えるけど、朝と晩はそこまで死にそうなほどでもないっていう。
そうなんや。
うん、寝るとき、まあ俺もそう寒がりっていう性格もあるんか知らんけど、エアコン寝るときは絶対つけへんし。でも多分そのなんていうか日本のその最近のここ10年ぐらいの夏とかって気温がやっぱ26度とか7度までしか下がらへんかったら夜でも弱めでもエアコン入れとかんとなんていうか窓ちゃんと開けれる場所に住んでたらええけどもう都会とかおったらもう絶対無理やから防犯上で窓閉めらなあかんからそう考えると多分なんか夏に関しては日本の方が大変ちゃうかなって気はしますね。
なるほどな。でも夜とかでお湯でお風呂入りたいなっていう時って、
はい、
こう対策のしようとかってあるんですか？その近くに銭湯があったりだとか。
なんていうかな、お風呂お湯に浸かる文化が全くないから銭湯とかって類はなくて、なんか一見なんていうかな、なんかスポーツジムみたいなとこに行ったらこうなんかジャグジーバスみたいなのがあるところが一箇所あるらしいって噂を聞いてんけど、なんか高いから行ってへん。
そうか、そもそもお風呂に浸からへんのですね。
そうそうそう、お風呂浸からへんのと、あとなんていうかな、もう年中夏やからもう週末にビーチに出かけるみたいな、だなんていうかな、その風呂入ってへんけど、まあ、普段シャワーで週末ビーチで海入ってボーっとするから、多分それでなんかちょうどええんかなっていうバランス的に。
なるほどな。
うん、いやでもやっぱ僕は日本の銭湯が好きですね。温泉とかめっちゃ好きですね。
山崎さんもともとなんか銭湯好きそうなイメージが勝手に持ってたんですけど、うん、一緒にお風呂入ったことってありましたっけ？
風呂はないですね。まだ
風呂はないですね。ないですね。確か、
そうね、僕だサウナが大好きやから、もう、
サウナ、
もう日本おったら週に1回はサウナ行ってるからね。
なるほどね。
あれやっぱ疲れよう取れんねんな、ほんまに。そうや
な。んかまたね、山崎さんの前神戸住んでらっしゃったとこよく、はい、遊びに行かせてもらいましたけど、あの辺りも散策したりお酒なとこありそうでしたもんね。
あ、そうそう、一見あそこ近くにいいところあったから、全然もう銭湯とかサウナの案内やったらね、なんぼでも、これでなんかほんま喋りだしたら僕サウナだけでワントピック行ってしまいそうなぐらいのそれぐらいのサウナ風呂温泉好きやからね。
なるほどね。今そちらこうドミニカに行かはって、
はい、
まあもろもろそのコロナの影響でしばらく帰ってきてたりっていう時期はあったと思うんですけど。
そうですね。
再度ちょっとね、
はい、
そちらに住み出して今どれぐらい経つんですかね。
僕こっち住み出して3ヶ月半ぐらいですかね。
今3ヶ月半ぐらいですね、はい、結構やっぱりそのお風呂のこともそうですし、はい、いろいろ文化の違いみたいなのを感じたりっていうのは。
ああ、もう日々感じますね。なんかなんていうんですかね、まあ、しばらくは、まあ、なんてこっちもやっぱ全体的に仕事の動きとかあんなの全般的にあんまり早くないから、ああこんなもんかっていうふうには思ったりし、ずっとしてて、まあ、それなりに適応してきたつもりやってんけども、まあ、たまにそのなんてこういう形でオンラインで日本とその打ち合わせしたり、あと友達と喋ったりとかする機会があって、例えばじゃあ今日夜9時から、じゃあドミニカ時間朝8時から、じゃあみんなでオンラインでちょっといっぱい飲みながら喋ろうやみたいになった時に、もうね5分前には全員参加してんのよね、仕事やなくても、
ね、
うん、で俺らそれ当たり前やんか、で遅れる時はすいません遅れます言うて、なんかその10分前とかに連絡入れたりとかするのは普通でやってたんけど、こっちなんかもう基本的にそのオンタイムで始まるっていうことがまあほぼほぼないから。
そうなんや。ちょっと ルーズな感じなんですね。
そうですね、
で例えば、はい、今の例えば9時からですって言ったら集まり具合ってどんなもんなんですか？
2割3割ぐらい来てたら上出来かな。
そうなんや。
で前も僕そのある人のなんていうかな、インタビューかなんかをしに行った時に、昼の2時アポや言うて、ほんで遅れたらあかんな思うて、ほんで1時50分に着いてそこの 場所の前で待って、まあ、10分待って、あでも2時やなと思って、で2時に入ろうとしてんけど あかんかったな、もうなんか出かけとっておれへんとか、インタビュー場所におらんかって、
ああそうなんや、うん、
そうそうそう、まあ、そんなんもう普通やから、
うん、
そうやね、だこの感覚で、だから何やろ、僕はなんか何やろな、あここの場所ではそうなんやと思ってんだけど、どっかで自分はやっぱおかしいっていうのを意識しながらやっぱ常に生活はしてるから、
ああそうか、だってそれに慣れてしまうと、
うん、
あれなんやね、そのこっちに戻ってきた時に理解が出ちゃうんですね、
う
ん、
そうですね、あの理解はしますけども、やっぱり納得はしないですね、僕は日本人としては。
なるほどね。
あでもあれなんですよ、なんかあの楽器屋さんもあって、こっちに見つけたんですよ、で
楽器屋さん、
楽器屋さんがあのヤマハのあれ多分代理店かなんかやと思うねんけど、でっかいその多分日本の楽器屋とかの、あなんていうの、あの島村楽器とか三木楽器とか、はい、あんなんの多分何倍ぐらいやろ、店舗広さ5倍6倍ぐらいの規模の広さので
、島村楽器の5倍6倍の広さの楽器屋さんがあるんですか。
そうそうそう、多分なんか、でヤマハってバーンって看板で撮って、多分そのなんかそのドミニカの総代理店かなんかのかもしれへんねんけど、入ったらそのなんかドラムセットも3台ぐらいあって、でシンバルもなんかブワーって並んであって、でその場所柄あんまドラムセットっていうよりはパーカッション使う国やから、音楽的にそのボンゴとかコンガの品揃えがもう半端ないのね。
あすごい
な、アホみたいに
な、ヤマハのドミニカ支社みたいな
みたいな感じだと、ドミニカ店みたいな感じ、うん、
あすげえ、それが近くにあるんですか。
そう近くにあって、うん、
やば
めっちゃでかいと思って、ほんで、で奥の方行ったら、なんかショーケースの中で入ったギターとかもあるんですよ、エレキギターとかフォークギターもあって、で値段見たらおなかなかのお値段のするギターも結構並んであったりとか、
なんか日本の感覚で同じぐらい、日本の価格より高い、やっぱりその
ね、日本で 見ても高って思うぐらいの値段のギターが、
あーだってね、その輸送料とかあるでしょうしね、
うん、だその製造をどこでやってるか分からへんねんけど、そのまあアメリカとかやったら あの楽器メーカーってたくさんあるから、アメリカで作ったやつを持ってきてんねやったらまだその輸送費は知れてんねやろうけど、これ多分日本に作って持ってきてたら結構大変なんちゃうかなって。
ああそうですよね、うん、ヤマハってどうなんや、ヤマハって作ってんの。ああでもいいかもしれないですね。
ね、なんかそのピアノとかはヤマハとか、まあ例えば静岡県なんかやったらヤマハとか河合楽器とかあるけど、あれはあっこで作ってんのかなとは思うねんけど、そのほらピアノって基本的に木でできてるから、まあうん、そうなるとそう呼吸、木って呼吸するから、ドラムのね、もウッドのドラムも同じやねんけど、呼吸するから、そのなんていうかな、あまりにそのなんていうかな、その製造地と送り先 その気候環境とか保管状況が違いすぎると、結構その楽器の維持、まあ運びました売りましたまではええねんけど、その仕様が全然違ったりするから、あの維持したり管理するのがすごい大変なんちゃうかなっていう。
まあ確かに、
うん、だってあの人によってはほら、なんていうか、ギターなんかでもほらハードケースの中に乾燥剤入れて運ぶ人とか、あと逆に、ね、あの乾燥した国とかやったらちょっと湿気を若干持たすために何かしたりとか、
うん、
なんかそういう気配りみたいなことを してるっていう話も聞いたことがあってんけど、
そっか、なんかコンディションあるから、その素材ね、素材で、うん、左右されるようなものやから、できるだけその同じ場所で製造するっていうのがクオリティコントロールにはつながりそうです
ね。そうなんですよね、うん、やっぱりその音の違いにすごく影響が出てくるから、多分設計図的にはこれでこの音が出るっていうのはあの弾き出すことができるけど、やっぱりその周りの気候環境とかっていうのは、水をどれだけ吸うかまでは数値化するっていうのはまあかなり難しいと思うから、
うん、そうなんでしょうね、
ねえ、そうそうそう、そうなのもあって、でそのヤマハがそのこっちにね、ドミニカ自治大学っていう大学があんねんけど、そこになんかね、木製のグランドピアノ4台を寄贈したっていう、そヤマハがやったのか、その政府が絡んでやったのか、ちょっとそれはよう知らんねんけど、
グランドピアノ、
うん、
ああそうなんや、
グランドピアノってまた結構繊細な楽器やから、
うん、そうですよね、
うんうん、でここの熱帯地方のもう年中蒸し暑いようなところで、これどうすんねやろってものすごい不思議ではあったんやけども、でその調べてみるとなんか記事かなんかを読むと、そのヤマハがその熱帯仕様のピアノをなんか作ったみたいなことを書いてあって、でそのなんていうかな、音楽をミュージシャンを志す若者たちにやっぱ実際の楽器に触れてほしいっていう、うん、まあ僕なんかもそのこっちで何か所かお家回らせてもらったりとかした時にも、ピアノ家でやってますって言った子とかにしても、なんていうかな、ちっちゃいカシオのキーボードみたいな、ほらおもちゃ屋さんとかで僕らちっちゃい頃見かけたような、
はい、ありますよね、
ああいうやつを家に持ってたらいい方みたいな形で、多分ヤブなんかがレコーディングで使うような、ほんまにしっかりとしたキーボードだったり、僕が持ってるような電子ピアノだったりみたいなのは、あんなんは見たことがなかったから、
ああなるほど、
うん、だからすごい、だそういう環境の中でグランドピアノを4台寄贈したっていうのはかなり思い切ったことを、されたなというふうに思ってて、
ちなみにそのドミニカ自治大学っていうのって、
うん、
日本でいうその国公立の大学みたいな感覚なんですか？
国公立か私学かはちょっと忘れてんけども、結構有名な学校らしい。
ドミニカ自治大学っていうのが一箇所あるんですか、ドミニカに？
あ、そうそう、一箇所ある、うん、名前がなんか自治大学って名前になってんね。
なるほど、あ、じゃあそのドミニカ自治大学に4台のグランドピアノ、
うん、4台ですね、
4台のグランドピアノが
すごいで、4台ってだってあれ1台何もぐらいするんやろ、まあ、物によるけど250万か300万ぐらいするやんか、
うん、
あれを4台やから少なく見積もっても1000万円分ぐらいの寄贈はしてるってことやから、
うん、
なみなみならぬその、音楽教育へのなんか熱意というか、そういうのがあるんかもしれんね、うん、
ドミニカって日本よりも相当ムシムシしてるんですか？
やっぱ周りが全部海で島国になってあるから、うん、のとあとそのなんだかな、台風 のまたでかい版のハリケーンとかが結構ぶち当たったりとかすることも多くて、割となんていうかな、うん、やっぱ高温多湿、
うん、
の気候、12月1月2月ぐらいまではそのもうちょっとこう湿度は低めになるけど、もう3月入ったらもうあかんな。
そこでも大丈夫な仕様なんですよね。
うん、なんかそう熱帯仕様になんか設計されてるらしい。
うん。
だその細かいことがその俺も分かれへんから、その熱帯仕様にするにはどうしてんのかなっていうのがものすごい気になって。
あ、そうですね。うん、確かに。
一回ね、ほんまにヤマハの人に聞いてみたいなぐらいの気持ちやねんけど。
何があってそんなこと起動したんですよ
ね何がその最初の発端とかきっかけっていうのは詳しいことは分からへんねんけども、やっぱりなんていうんですかな、その国の文化水準を上げたいっていう思惑はあるんじゃないかなと思ってて、
うん、
例えばなんちゅうかな、そのほら僕ら日本なんかにおったりとかしてたら、なんちゃらギター教室とかピアノ教室とか、例えばその他にもダンスやったりとかお絵描きしたりとか、習い事をやってる環境っていうのが結構無数にあって、その都会の方のカルチャーセンターとか民間でやってるところもしっかり、地方の方とか田舎の方に行ったら、僕の地元なんかやったら公民館があって、そこで毎日いろんな生け花やったり書道やったり お茶やったりやってるのがあって、で結構でもそういうなんていうかな、文化的なそういう教養みたいなのをやるような環境っていうのがしかもこう安く手が届きやすいところにあるっていうのはかなり珍しいらしくて、
うん、
こっちなんかにしても音楽とかも、まあ野球なんか最たるもんやけど、あとはそのダンスにしてもその一般のこっちでやるそのカリブで踊るようなゆるい系のダンスとかやったら月謝もやっぱり安いんですよ。安いんですけど、そうこっちであるようなこうね、なんかねちょっとディスコとか行ってふーってやるような感じのダンスやったらレッスンしても安いんですけど、
軽くステップ踏んだりとかっていう、いわゆるその入門編みたいなこと
みたいな、そうそう、そうなんかカリブ仕様のまあダンスのがあって、そういうのが安いねんけど、稼ぐためのダンス、 あの、アメリカやヨーロッパ行って稼ぐためのあの、例えばジャズダンスとかブレイクダンスとか、うん、ヒップホップダンスとか、
なるほど、そういうのは稼ぐためのダンスやっていう風に認識してるんや、うん、
やっぱりなんていうかな、まだまだ貧しい国やから、うん、お金を稼ぎに行くために、家族に仕送りするために、やっぱアメリカに行って稼ぐっていう、うん、あの意識が、やっぱりすごくあるから、で、それ、で、そのスキルを身につけるためにやっぱレッスンをこっちでやろうとすると、やっぱりその値段が、日本や、まあ、アメリカのちょっと下車の事情は知らんねんけど、日本でそういうお稽古事するのに払う月々の月謝と変わらんぐらいか、もしくはそれよりもちょっと高いかもしれないっていう、うん、くらいの、
日本の料金と同じぐらいと、
そうですね、日本の料金と同じぐらいやから、すごい高いでしょ。
じゃあもう本気の職業訓練みたいな感じ。
あ、そうもうマジの職業、マジの職業訓練。
へえ。
だからなんていうかな、普通のお稽古事するのに専門学校に入って学費払うに近いかもしれないな。
近い感覚なんや。日本の、その習い事の感覚は、そういう職業訓練と同じクオリティだ、それぐらいになるっていうことなんや。
そう。
へえ。
だ、俺らがちょっとほんならピアノ習いたいわって、じゃあ紅葉音楽学院のフルコース入る みたいな感じに近いかもしれない。
あ、マジですか。
うん、
ちょうど今タイムリーなんですけど、僕ピアノ習おうと思ってて。
おお、いいじゃないですか。お
う、そうで、それで今ちょっと近所で教えてくれてる人探してるんですけど、なんかそれを聞いたらすげえありがたみがあるかもしれない。
いや、本当にだって何千円単位で行けるからね、日本でレッスンしようと思ったら。ああ、で、僕もその、まあ、ピアノちょっと、弾きますけど、うん、なんかやっぱりこの家とか近くの音楽スタジオとか行ったりしたら、それこそなんていうか、直前で予約したら1時間500円とかで入れたり するわけやし、なんかすごい、いい環境で、音楽にしても、うん、あと、まあ、スポーツもそうやな、野球場なんかでもこっちはグラウンド水はけ悪いしボコボコやし、でも日本とかやったらどこ行っても、特に都会とかやったらフットサルなんかする場合やったら、もう綺麗な人工芝張っとってね、え、なんかあっちゃこっちゃ、大阪でも東京でもなすぐボール蹴れる環境があるけど、あ、これはものすごいありがたいことやなと。
そうか、習い事の先生の話もそうやし、うん、そう、できる環境自体っていうのがやっぱ貴重なんですね。
ものすごい貴重やと思う、うん、
あ、そっか。
で、その音楽なんかもやっぱすごくいろんなものが今ネットが普及したから、一応見れることは見れるけど、でもなんていうかな、僕らってそれ最初楽器やろうと思った、ギターやろうと思ったきっかけとか、ドラムやろうと思ったきっかけとかって、やっぱりなんかその外国のものをが、そう、ネットで探すんじゃなくて、ラジオとかテレビとかあんなんビデオとか通じて偶然バーンと入ってきて衝撃を受けたみたいな感じがあって、こっちだとやっぱそういうのはなかなか、環境的にあんまないというか、
触れる機会がそもそも少ないっていうこと。
そうだ、触れる機会が少ない、うん、で、僕らなんか当たり前のようにいろんな音楽があったから、そこからたまたまこういうジャンルを選んだとか、うん、例えば偶然ロック選んだとか、偶然ジャズがの道に行ったとかってあるけど、そういう状況になりにくいのかなっていう印象はすごく、うん、受けて、でやっぱりその楽器なんかも突き詰めるにしても、やっぱりその最終的には稼ぐためだ、なんていうか、極端に言い方すれば全員がプロ志向みたいな、
もうそう、やり始める段階でも本気ない。
そう、
でもそら月謝がそんなね、日本で言うどれぐらいなんですか、その何倍とかってあるんですか。
どれぐらいやろ、ざっくり見ても5倍から6倍ぐらいちゃうかな。
例えば月謝1万円の習い事を習うかなって思ったら、
うん、
いや5、6万ぐらいかかっちゃう感覚ってことなんですか。
そう、例えばそのヤブがピアノ習おうかなって言ってて、じゃあ月謝例えば1万円やったとしようや、
うん、
1万円やったらまあなんとか行こうかなってなるけど、月謝じゃあ6万円やったら行くかって、ちょっとい
やそれきついな確かに、うん、それ相当ハードル高いな、
うん、ね、それぐらい結構ね、やっぱりそういう芸術とか、まあ語弊はありますけども、余計なこと、ものっていうのかな、そういうものに、使うお金とかっていうのが、余裕っていうのがやっぱりまだまだ厳しい環境やなっていうのは、うん、すごい感じますね、うん、
ちゃんと練習せなあかんな俺もそれ聞いたら。
いやいやほんまに僕もなんかねほんまに帰ってからもう一回ちゃんとあのピアノねとかドラムもうちょっとちゃんとやろうかなとか、うん、あの本とかもちゃんと読もうとか、
うん
うん、なんかそのちゃんと勉強しに行こうとか意識がやっぱすごく強くなったね。
うん、うん、まあ、や、
うん、
俺小学校の頃そろばんとかサボりまくってたからな。
そろばんとか習字とかようサボるよなあれ。
嫌で嫌でしゃあなかったからね。
そう、でもその習字ができるそろばんができる環境っていうのは実は素晴らしかったっていうね。
素晴らしいっていう、ね、そんな話を聞いてすごく思いますね。
ねえ、
うん、職業訓練やと思って行ったらいいんや。
そう職業訓練、そうそう職業訓練と思っていくと多分いいかもしれないね。
うん、
うん、
そうか。
でもどうなんやろな、その仕事、まあ、それで、まあ、直接すぐ稼ぐ稼げへん別にしても職業っていうのが頭に入るとその、うん、なんていうか芸術を生み出すところの余力みたいなのが気持ちの余裕みたいなのが、うん、あのなんていうかなアマチュアならでは の、 その自由度みたいなものがまたちょっと狭くなってしまってあの出てくるその作品にとかに影響が出たりするんかなとかなんかね考えすぎかな。
まあいやあるかもしれないです。確かにそうクリエイティビティの方向として遊びが少なくなるっていうのはあるかもしれへんですね。
ああ確かなるほどね。うん、
うんうん、確かにそこはある。まあでも、うん、真剣にやるっていう意味でも全然プラスちゃうかなとは個人的には思う。
あ確かにそうやな、そう真剣にやるっていう意味では
で遊ぶで真剣に遊ぶっていうことが、うんできるようになるなといいよねって感じですね。
ああ、そうやな。で僕なんかも確かそれはすごい思うわ。あの真剣に遊ぶっていう、
うん、
でそれが結果その仕事になってるなってくれるっていうのが多分一番理想とするところではあるんかなっていう。
うん、うん、そうですよね。
そうやな。こうなんかその職業とかそっちの方で真剣に行くってなるとしても最初のきっかけがやっぱり遊びから入ったりとかしたりすると、うん、なんかそのまだまだ日本なんかはそのなんていうかなお稽古事にしてもそのスポーツにしても芸術にしてもあの取っかかりがすごく一発目が入りやすい環境っていうのはあの
う
まず楽しめるって遊びを通して突き詰める環境がたくさんあるから、うんうん、その辺はやっぱりすごくいい環境やなっていうかこの環境をなんとかやっぱ守っていきたいなっていうふうになんか僕なんかも
そうですね、
うん、思いますね。一応ミュージシャンの端くれとしてはそんなことをあとふとなんか酒飲みながらちょっと考えたりすることも最近なんかすごく増えまして。
山崎さんは結構その後進育成のところに意識をしたりとか、
はい、
文化の向上というかその若い人の取っかかりっていう風なところにこう焦点を当てることができる人なんですよね。
そうね、なんかもうなんかわもうここなんか最近はあのもう自分が自分がみたいなの意識がもうだんだん薄れてきたというか、
あ、なるほど、うん、
あの次の世代の人たちに、
うん、
があのやっぱり伸び伸びできるというかやりやすいというかいうような環境を作りたいっていうような意識が、うーん、まあ僕なんかねプレイヤーとしてはもうそこまでそこそこのあれでしたけれども、まあなんていうか、まあ、音楽にしてもなんか他の、まあ、普段やってる仕事のとかにしてもあのやっぱり一回りぐらい若いやつらと話す機会があったりして喋ってると、ああなんかまあ頭のね差なんかもすごく感じたりとか、あの勢いの差とか出てくるエネルギーの違いとかっていうのをものすごく感じて、
うん、
でなんかまあ自分がなんか今からガリガリっていうよりはこの子らがあのやれる環境を作っていく方がいいかなっていう。でまあ俺ももともとそのなんていうかな自分が自分がとかガミガミガミガミするタイプの性格ではもともとなかったのにそれが合うわけで最近また
あ
の落ちてきてしまって、うん、
なるほどな。
そうなると、うん、なんかそういう例えば音楽やったら演奏する場所だったりとか、
うん、
あとまあ普通にその仕事いろんなことをしていく中でもいろんな障壁とか障害とかっていうのは絶対出てくると思うねんけども、それをなんとか一つでもね、自分の力で、なんか解消したり取っ払ったりとか、
うん、
できるようになってくれれば、だから僕の顔でなんかできるんであればっていう思いが強くなりましたね、うん、
すごいな。なんか結構この、
はい、
僕らぐらいの年齢になるなってきて、
はい、
割とそういう発想の方にシフトしていかはる人って僕の周りも結構いているんですけど、
はいはい、
みんなめっちゃ考えてるなと思うんですよ。
そうなのかな。いや、まあ、
いや立派やな、立派やなっていうか、うん、すげえ、うん、僕だ結構周りで自分が尊敬できるなっていうふうに思う人って割とその発想の思考の人が多くて、
はいはいはい、
僕なんかいまだなんかそのあたりの考えが未熟というかそこまで行き着いて ないから、
うん、
すげえなってなんか思います。でも多分いろんな人と関わってる人ってそうなる、こうあの、うん、見てる世界が広いとやっぱりそうなるなってくるんやろうなって思いますね、
うんうん。まあまあ、そうやな。それもあるかもしれんな。まあ、うん。まあ僕の場合は、やっぱり、その若い奴ら見てて、これは叶わんなって思うことが、もう、最近ものすごい多くて、うん。やっぱり、なんか、志、若いうちからすごい高いわけですよ。24、5から、年上でも30前後ぐらいまでですよ、そいつらは。それでもなんかもう考えてることとかがもう全然レベルが違ってて、俺25の時振り返ったらどうやったやろかとかって思うと、まあなんかね、恥ずかしくてね、うん、なんか
25の頃ね、
何してたやろな、
何してたかね。
俺はとりあえずひどかったっていうのは、それを思いつくわ、うん、とにかくひどかったっていう、
うん、あんまり確かにそう、あれやね、そんな洋さん考えてなかったかもしれんな。
そうや、何も考えてし、中身もあれへんもん、俺そんな何でもあれへん、そんな。
なるほどね。またでもその姿勢スタイルっていうのを僕も吸収していきたいところだと思うんで。
いや、でもあれですよ、矢野、うん、さんはだってその現場でそのプレイヤーとしてやってますから、曲作ったりだ、それを突き詰めることがやっぱりその背中で見せることになると思うし、いいと思いますよ。
僕は、そういうあれもあるんですね。
そう。だから多分それをやるために、俺がそういう仕事をすればいいんかなとかってね。うん。っていう気はなんかしたりするんですけどもね。
割と、僕なんかその、まだ自分よりも、その、若い人間の発展のためっていう、はい、あの、考えにまだ行きつけてないところを、僕からしたら、その、まだ未熟やっていうふうに捉えているんですけれども。
はいはいはい。
でもまあその今の話を聞いて、まあとりあえず今あんま気にせず持ち回りやと思いながらやってみようかなとは思ってます。
まあ、そのね、なんか、ヤブがいろいろやってる活動かなんかをやっぱ見ながら、次の、あの世代の人らが、まあ、どっかで絶対見てあるし、
はい、
うん、で、なんか、なんていうかな、このサポートしたいとかっていう、まあ、まあ僕みたいな考えのやつが、他にも出てくるやろうから、まあ、その時はうまいことで一人で全部やるのは不可能やから、うまいことこうね、うん、やれていければいいかななんて思ったりは、
うん、これからも勉強させていただきます。
いや、こちらこそよろしくお願いします。
僕もちょっとそういう風な方にシフトしていき、ね、これから行くと思うので行きつつ、
うん、
ちょっとまあ今はとりあえずあの技術的な部分の研鑽にフォーカスするというか、
そうですね、
忘れずに、ね、続けていこうかと思います。
僕もやっぱりまだまだちょっと固めなければいけないことがありますんで、まあ、それをやりつつ、まあ、5年、まあ、10年以内ぐらいですかね、なんとか形になればなというふうには思っておりますが、はい、そうですね。あ、これあれですか、お便りのメール喋っとった方がいいですか、アドレス。
あ、お便りね、はい、そうしましょう。なんかあれですよね、お便り最近言ってなかったっす
ね。ここ多分ね50回ぐらい言ってへんからそうやね、ほんまに申し訳ないと思って、ちょっとじゃあ言いますね。はい、はい、番組へのメールの宛先は、tokou@outlook.jp です。
はい、
よろしくお願いします。
大募集してるんですよね、これ。
一応、そう、一応大募集してますよ。
はい、一応これもあの、この音声が聞けるページ、
はい、
ね、ページの方でも、そのメールはこちらからっていう風に飛べるようにもなってるんで、もし何かね、思うところがあれば、
はい、
ご連絡いただけたらとは。
そうですね。
ただまあ、割と今、最近とかって、こう、配信、こう、収録と配信に時差があるから。
そうですね。そう、お便りいただいても、それをタイムリーに番組に反映するってことがすごく難しいから。
ああ、そうそうそうそう。うん、そうなんですよ。まあ、なんで、こう、送って忘れておいた頃にっていうぐらいがね、いいかなと 終わっております。
いやもうなんかそれこそ本当に気長にゆっくり、はいうんはい、待っていただければと思いますね、
はい、そうそう、まあ、来たら確実に取り上げるからね。今のこのねうん、お便りの本数、お便りが来る件数でいうと確実に取り上げるかと思います。
間違いないですね。
そうですね。
いやそうなんですよ。あそうか、あなんかちょ全然あれ話変わるんですけど、まあ、全然で、うん、まあ全然でもないか、普段ほら音楽って今データで全部聞いてるでしょ。パソコンとかスマホに入れて あんなばっかりでしょ、
う
ん、で最近ねだこっちで友達にギター弾いてもらったんですよ。クラシックギターを。
クラシックギター、
うん、目の前で、
うん、
ほんで生音じゃないですか。
生音、うん、
なんかねちょっとしたフレーズなんですよ。ほん2小節ぐらいやねんけどもう感動して泣いてもって。
マジで、
マジでほんまなんかねこれ普段圧縮音源ばっかり聞いてる影響なんかもしれんねんけど、マジで金銭に触れるってこういうことなんやなと思って。
心震わされたんや。
めっちゃ震わされて、なんかほんま泣いてもって、ほんでそう聞いてるからその友達が山崎さんどうしたんですかって言うから、いやもうなんか久々になんかそれ生音ギター聞いても感動してもうてって。
もうそれはそのクラシックギターのプロの方なんですか。
いやプロじゃなくて頼む友達が趣味でギター触ってただけ。
そうなん
や。うん、2小節ぐらいで弾いた、ポロンポロンポロンって弾いて、
うん、
それでもねなんかねわかんねえ微妙な空気が触れてきてるっていうのが、
うん、
なんかもうほら僕らってそのちっちゃい頃とかね高校生とか大学生の時ってもう生音やし音楽もテープかよくて CD とかやったから、そんなに音を圧縮したり端っこ箇条域外の音を切ったりとかしたものを聞いて育ってないからあれやってんけど、ここねやっぱ10年15年はそういう環境でいて、あ
そうそう
便利やからええやんとか思っててんけど、やっぱ生楽器いいな。
ああそれ聞いたら俺もめっちゃ聞きたなってきたな。
めっちゃええわ。うん、
なんかギターに関して言うと、うん、僕はギター弾き、アコースティックギターとかも弾くんですけどね、
はいはい、
弾くけどあれって穴が前に向いてるやん、こう
このギターのホールド部分
お腹からこう前の方に飛ぶやん音が、
うん、
だから自分が弾いてる音ってそのドラマーも分かると思うけど、自分が弾いてる音がどんな音鳴ってるかってリアルタイムで客観的に弾くことって無理なんですね。
ああそうか、ドラムとギタリストはそうか、クラシックとギターとかアコースティックの人はそうか。そ
う多分山崎さん聞いたんで、お前正面からこう丸々聞いてる一番理想的な聞き方をしてる気がするんですよ。その
俺の 2メートル前で座ってギター弾いてくれて、
うん、そうそうそうそうなんですよ。なんかギターって結構そうで、自分が弾く音と他の人が弾いてるのを聞く音じゃ全然違うんですけど、
ほうほうほう、
だから、うん、俺もそのね、そのお友達が聞いた音色聞いてみたいな、俺もちょっと、うん、感動するかもしれないと思って。
そうか、そうヤブヤンがそうギタリストやから、その一生自分の生音出音をリアルタイムで聞くことはないわけやもんな。
あそうなんですよ。なんで僕が自分が弾いてる音っていうのって録音した音を後で聞いて自分の音やと思って認識してるから、
うん
うん、だから、うん、その生音聞いてみたいね。確かに
俺のだからドラムと一緒や。
うんそうなんですよ、
うん、なんかこんな音やったでとか言われてもいまいち分からへんねんな。
うん
うん、
でも2小節の音聞いて涙出るぐらい心震えるってでも相当いいですね。
なんか、うん、めっちゃ感動してん。なんか最近でもちょっと涙腺緩んできてるのもあるんかもしれんねんけど、
うん、
でもやっぱり圧縮音源ばっかりの環境にいるからかな。
いやでも可能性あるかもしれないですね、その、うん、生のその空気の振動とかっていうの、うん、かもしれないですね。
そうそう、空気がやっぱ触れるっていうのを少し感じたから、ああと思って、うん、
そうか、なんか、まあ、要はそのクラシックのコンサート行ってる感じなんかな。
ああ、でもそう、極端に言ったらそれに近いかもしれんな。
僕なんか今まで人生に何回かそういうところでいいね、贅沢な演奏、リッチな演奏を聴く機会ってあったんですけど、その時やっぱりすげえ、はい、うわーって思ったことありましたもん。
ああそうなんや、やっぱりその生の、なんだよ、言うてもほらこういうパソコンとかスマホで聴いてるのって音だけじゃないですか、 でもなんかそう耳にが捉え直接捉えてる音以外の部分のそういういわゆるもうなんか雑音と言われる部分だったりとか空気が触れるものっていうのはもうほんまに生じゃないとわからんもんね。だから俺なんか今そのパソコンで結構オーケストラとかクラシックよく聞いてんねんけど、弦のバイオリンの音とか管楽器の音とかピアノの音なんかもええなと思って聞いてんねんけど、多分その友達の二小節の音で涙したぐらいやったら、クラシックのコンサートとか行ったら多分2時間泣きっぱなしやろな。これはね、多分俺らほら両方で触れてきてるやんか、比較的若い時代にアナログ 100% とデジタル移行して 100% とこの過渡期を全部知ってるから、すごいなんか間に両方にまたがる世代としてはこれ聞いてる僕らの近い年の人っていうのは分かってくれるんじゃないかなというふうに思うんですけど、
ね、いいものを聞いてますしね。
ああ、それもあるかもしれないね。
そうか。でもなんかもともと生音がいいからみんなやって文化として発展してるっていうのがあるから、ね、そこの感動の仕方ってものすごい健全なものやなと思いますけど、
確かにそうやな。生音で
もともとそれが良かったから文化として発展してるやんっていうところですもんね。
ほんまやな、そうやな、
そう、今録音どうこうって録音したものを聞いてるのが普通やけど、もともとそっちやもんっていうのがあるから、
本来そうやもんね。
そうだから本来心震えてるものは生のもん聞いてるんですよ。
ああ、そうや、そういうことやな。
それはすごい。俺も最近ずっとヘッドホンとか、ね、スピーカーから流れる音の聞く機会が圧倒的に多いから、そこは、ちょっといいっすね。やっぱ最近こんな時期もあってライブもあんまり行かないじゃないですか。
行かないですね、
だからそこ忘れがちになるかもなと今すごく思いました。
そうやな、なんかオンラインで配信とか、結構増えてるけども、こうなんていうかな、そのコロナのその控えモードが自粛モードみたいなのがこう下火になってきてまた前みたいに戻ってくると、またなんか逆にそのライブの良さっていうのかな、そんなのが、なんか見直されて より見直されるというか、なんか人間らしさを取り戻すことになんか奔走するような時代が来るかもしれないね。
かもしれないで、今の話を聞いててもう一つ思ったのが、では生の音と、いわゆるそのライブハウスとかの音響を通した音だったらまたちょっと感じるもの違うじゃないですか。
あ、違いますね、
で今までだと割と僕はそのちゃんとした音響の設備があって、声とかにもリバーブとかがかかるようなところでやる方がいいものを届けられるかなっていう気持ちではいたんですけど、例えば一つワンルームの部屋の中で奏でるっていうような感じやと、はい、割と生音の方がそうやって伝わるものが大きかったりするのかもしれないなと思いました、ね、空気の振動やらなんやらっていうのはね、多分その、生でその音響を通さないからこそ、伝わるものがもしかしたらあったかもしれへんし、
そうやな、マイクで拾ってミキサー通した時点でもうデジタル化してますからね。
そうなんですよね。なんでそこら辺もちょっと思いましたね今。
ああ、そうやな。
今特に人の生演奏を聞くって人とも今会いにくいし結構やりにくい環境やと思うから、
なんかね、そのビデオ通話なんか発展してその、顔見れる便利な時代にはなってはいるんやろうけど、でもなんかなんていうか、この直接会った時に感じるその空気感みたいなっていうのは、やっぱりそれにはかなわないなっていう。音楽にしても普通にね、友達とかその、ね、彼女とかとデートする時でもそうやと思うねんけども、そこの差っていうのはより強く感じるようになるかもしれないね。
そうですね、なんかちょっと今忘れがちやった部分っていうのを今そんな、当たり前やったところにちょっとフォーカスするいいきっかけにはなったなと思いました、
なんか前向きに考えると、なんかいい時間をもらったんかもしれないね、
そうですね。すごい、なんかそうか、そういうまさかそういう風な話が聞けると確か俺ちょっと今わーっと思ったな。
いやー、たった2小節ですから、
俺もそんな演奏ができるようになりたい。
いやー、もう楽しみにしてますよ、もう。 全然矢部さんのライブ見に行ってないですから、もう最近ちょっと一回行こう、
ね、またちょっとね、日本に帰ってこられてまた遊ぶ際には、
そうですね、
楽器で遊びましょう。
そうですね、また一回遊びに行かせていただきたいなと思いますんで、
はい、ぜひぜひ、
はい、
それまで、部屋をきれいにしておきますので
一小節で流してもらいますわ
一生懸命僕も頑張ります
ああってな感じですかね。
てな感じですかね。結構あれですね、すぐやっぱりすぐ時間経っちゃいますね、こうやって喋ってると
ね。えやっぱり、わやっぱラジオ楽しいなって思って。
楽しいですね、
うん、あ好きですわ、ラジオいいわ。
まあちょっとね、この今オンラインだったのでね、聞いてる方はどんな感じで、いつもよりちょっと新鮮な形で聞いてもらえたら面白いかなと思うんですけど、ね、いかんじゃったらまたこの方式も今後どんどん取り入れていきながら、
そうですね、
いろいろねお話ししていけたらなと思ってますんで、今後ともぜひよろしくお願いします。
ぜひともよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで山崎と
矢部でした。
失礼します。に走ってきたけれど、だけど今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今伝えたいんだよ。幸せにすることが全てだと。春の日に芽生えた何か、心の奥が踊った。打ち明けた夏の日の夕暮れは、きっと忘れないと。様々なところも